ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日はスパイダーマン、スパイダーバースですね、
はい、
今週公開でアニメのスパイダーマン。
そうですね、あれです。制作陣があのレゴムービーの、ビル・ロードとクリストファー・ミラーだっけ、クリス・ミラーだっけな、なんかそんな人たちが制作でアカデミー賞取りましたよね。
あ、そう、でもむちゃくちゃ評判がいいから、
いや、俺はもうものすごい危機感あるぐらいすごかったなと思って、ちょっとそれを、
そんなスパイダーマン、スパイダーバースで、一体どんなデザート注文するでしょう。監督は、
監督は、いや、何人かで分けてるんですよね。
あ、そうなんだ、共同監督なんだ。
共同ですね。
はい、チョコレートケーキとドリンクバーをお願いします。
チョコレートケーキとドリンクバー、はい、
かしこまりました。ホワイトトリフアイスクリームください。
はい、かしこまりました。
以上でお願いします。
ドリンクバーどうぞ。ご利用ください。
ありがとうございます。そういうわけで、はい、まあ、期待大きすぎた分ちょっとまあ
まあ、俺はなんか作品としてすごいけれど、ちょっとした危機感みたいなのがあったんで、一個下げるっていうか、全然一番上でもいいなとも思うんですけれど。
ただね、すごい俺はね、途中まであれってすっごい思ってて、おかしいぞって思ってて、あのイオンで見たんだけど、2D で見て、これ 3D の素材かかってんじゃないかって思いましたけれど、
そういう表現だと思って、
それでね、途中でね、最初のクライマックスが終わったところで通路に行って、あれでもイオン 3D やってたっけなって思って、スマホ見てやったらやってなかったから、あれってことは 2D の上映に 3D の素材が来てんじゃないのって思って、うわ失敗したって思いながらずっと見てたら、あれもしかしてこれ 2D なのかなって思って、ね、
あの表現だと思います。多分 3D として、あの多分飛び出なきゃいけないところはブレてはなかったんで、
やたら滲んでる感じがして、
でもあれよく見ると奥の方が滲んでるんで、あれはなんか陰影的なものでやってんだなと思って、
なんかね、 3D の素材っぽく赤と青のなんかブレたような、
それはユナイテッドでも同じですか。
ありがとうございます。
どうも、
それでびっくりいたします。
はい、すいません。
はい、びっくりどうぞ。
ありがとうございます。だからね、途中までね、失敗素材を見て、これ途中で見るのやめた方がいいんじゃないかっていうのと、スタッフに言いに行かなきゃっていう思いにずっと囚われてて、だからそれもあってね、あんまり楽しくない思いをしながら見てた。
俺途中でそう思ったんですけれど、でも 3D にするんだったら奥の方に陰影はしないよなっていうの、
でもそんな半信半疑で見たくないじゃん。
まあ、まあ、3D と 4DX も放映してたんで、なきにしもあらずかなと思ったけれど、逆にそうすると飛び出すところのにじみがないっていうので、あ、やっぱこれはこういう演出なんだっていう気がして、
なんかね、字幕がちょいちょい出て、特にさ 3D って字幕がやたら飛び出るじゃん、だから、あれ字幕なんか そういう二重のなんか感じになってないから、あれやっぱ 2D なのかなみたいな、そういうねノイズが多かった。
あ、ちなみに、イオンって吹き替えですか。
吹き替えしかやってない新潟
ですね。
ねえ、いや、まあでも吹き替えで何も
問題なかった。あの情報量だったら、むしろ吹き替えじゃないと結構厳しいかなっていうぐらい、
そうだね、まあ吹き替えでね、
ちなみに、吹き替えだったから気づかなかったんですけれど、あのモノクロのスパイダーマン、探偵のスパイダーマンいたじゃないですか、あれの英語吹き替えニコラス・ケイジだったらしいですね。
あ、そうなんだ。
だから大塚明夫さんという人がニコラス・ケイジの吹き替え多いんですけれど、その人にやっぱ合わせてたっていうところとか偉いなっていう、今回芸能人吹き替えとかを全くしないで本当にプロの人たちを使ってるんで、あのテンポもすごいいいですし、なんかすんなりと見れたっていうのはやっぱりいいなっていう、
そうだね、
気になりましたね。
さあ、まあそんなスパイダーマンですが、
はい、
なんかね、先代のスパイダーマンは がピーター・パーカーがなんとこのスパイダーマンでは引退してしまうと。
引退というか殺されて
る。まあそうだね、殉職しちゃって、若い高校生の黒人の男の子がスパイダーマンとしてその使命を受け継ぐ羽目になるっていう話だったね。
ちなみにこの世界のピーター・パーカーはあれなんですよね、もう26歳になってるんですよね。
うん、
でそこもちょっとネックになってたりとか、
うん、
あれですよね、今回のスパイダーマンはどっちかっていうとデッドプールみたいによく喋りますよね。なんか
あ
なんか自分の過去やって6年高校生ぐらいからやってきて、うん、こんなことがあったこんなことがもうあった、クリスマスソングまで歌わされたみたいなギャグとか、アイスクリひどい形のアイスクリームにされたみたいな話とか、
うんうんうん、
そういうのをギャグにしてて、それをなんか漫画上に見せてたじゃないですか。
まあ、全員が全員スパイダーマンよく喋ってたよ、うん、
なんかすごいそのテンポも良くて面白くて、うん、でもその中でやっぱ個性も出ててすごい俺は好きでしたね。
あそうだね、ピーター・B・パーカーがとてもグッとくるスーパーマンだった。
小泉さん好きだろうなと思って。そうそう
そ
う、
まあ、あの人がいてくれておかげでそんなに良かったよね。あとね、なんか萌えキャラの
あれですよ、
絵柄が違うぞっていうスーパーマン、
ペニーパーカーですよ、
うん、あれなんか今までも出たことあるの？
いやないです。でもあれ機械に
立ちコマみたいな、
立ちコマみたいに載ってたじゃないですか、
うん、
あれってでもあれじゃないですかね、日本の最初の実写版のレオパルドンを意識するような感じがしてて、うん、
レオパルドンは普通の巨大ロボだよ、
巨大ロボットですけど、
みたいな
ロボットに乗るっていう設定自体がなんかそれっぽいかなと思って、うん、
でもさ、立ちコマそのものがスパイダーマンでさ、女の子はスパイダーマンって感じじゃないじゃん。
でもあの機械を作る知能みたいなの与えられたんじゃないですか、あれに、あの雲によって
ピョンピョン飛び跳ねてさ、自本人が人間の体で活躍しないじゃん。
ああ、でもまあ最後の方であの、うん、壊れたあの部品でぶん殴ってたっていうのはありましたけどね、
うん、
あと乗り込ますときにやっぱ体をある程度動かすっていうシーンもあったんで、
うん、
最初にあの黒人あの主人公の黒人の子を殴るシーンでやっぱ体を動かしてましたよね、多少。
うん、まあそうだけど、だって日本のスパイダーマン、スパイダーマンそのものもバンバン敵と戦うし、
まあ、
あのおまけ程度に最後巨大ロボに出るから、それと重ねるのは強引すぎるんじゃないかなってことさ。
まあそうです。かといって日本版の、ね、池上良純のスパイダーマンが出てきてほしくないっていうか、うん、あの世界観
それ見てみたいんだよね。
あの何でしたっけ、呪い女みたいなやつをぶん殴るって話ですよね、
うん、
スパイダーマン。
そうそう、なんかで言ってたよね、
伊集院さんが
言ってたんだ。そうだ、なんか東映の当時の映画が混ざってるみたいな。
最初は割とあの池上さんのやつのスパイダーマン の, その設定みたいな感じで、
うん、
実は身内がどうのこうのみたいなんで殺しちゃうみたいな、グリーンゴあのトビー・マクダイヤー版 の, あの何でしたっけ、あのグリーンゴブリンの正体が実は親友のお父さんだったみたいなんだとか、うん
うん、まあ、やたら距離が近いんだよね、今回もおじさんが実は敵だったみたいな、まあ、もうどんどんネタバレして申し訳ないんだけど、ストーリーの説明も何もちゃんとしてない。なんかその先代のピーター・バーカーが敵と戦って、その異次元原子炉みたいなところを追って、ニューヨークの地下にあるんだよね。
ブルックリンじゃなか
ったですか。ブルックリンだ、まあ、ブルックリンもニューヨークだよ、ね、そうで、そこでそこに何だろう、あの主人公の黒人の子なんて名前だっけ、
何でしたっけ、名前すぐ忘れちゃうな、
うん、
何だっけ、なんとか、何だっけ、
なんだっけね、マイルスがね、そう、マイルスデイビスから来てるのかな、黒人だから
可能性は。
そうだね、まあ一般的な名前なのかな。
最初でもこれってあれでしたよね、ベノムの予告、あのエンディングで最初出てきた時に俺は何を見せられてるんだろうっていうような感じで、
うんうん、
もうマイルスがピーター・パーカーの墓の前で押し込んでるアニメーションから始まって、
うんうん、
なんだこれはっていう、
うん、 まあ、そこで原子炉でなんかこうとにかく原発みたいなの稼働させてたら異次元空間にワームホールみたいなのができて、ブラックホール作ってたんだっけ。
もともとその 悪役のキングピンって男が、うん、あのスパイダーマンと戦ってた時に、うん、あの奥さんと子供に見られちゃって、うん、あれ奥さんと子供があの夫はこんな恐ろしい男だと思わなかったって言って車で逃げる最中に事故に遭って死んだっていう、うんうん、あの息子とあの奥さんをあの異次元の世界でもいいから蘇らせたくて、うん、その装置を作ってるっていうところから、
まあ、それは後で判明する部分で、うん、まあとにかくやってて、うん、やってたら異次元空間との穴が開いて、スパイダーマンがいっぱい現れちゃう。
そうです。しかもちゃんと敵がグリーンゴブリンだったりするところが、ね、偉いっていうか。
キングピンって前からいたっけ。
キングピンはあれですよ、実写版のディアデビルの悪役でしたね。
あ、そうなんだ。オクトパスみたいなのが出てきたもんね。
ドクターオクですね、
うん、お女の
今度女版だっけ。ところどころうまいなと思ったのがあれですよね、最初主人公の、うん、あの子が行くビジョンっていう学校に、うんうんうん、あれなんですね、あの素材としてその奥が出てたりとか、
うん、どういうことなんだろうね、まあ、異次元の世界ではスパイダーマンだけど、だからダブって2人この現世にはいたってことなの、この今次元には。
いや、あの学校行く前の前から地震が起きてて、うん、であ
そっか、
それで何週間前にも来てたっていう設定で、うん、であの女グエンっていう女の子が、うん、あのそれを調べるためにあのビジョンっていうところが怪しいって乗り込んでたっていうところで、
うん、あ、そうだったんだ。
スパイダーマンの、
そうだよね、髪の毛のこともあるもんね。
ちなみにあのグエンって名前、うん、あれじゃないですか、アメージングスパイダーマンのヒロインの名前じゃないですか。
あ、そうなんだ。そうだっけ、
確かグエンだった気がします。
まるで覚えてないよ。
あ、そこにもつながるんだっていうのとか、
うん、
結構あの何でしたっけ、あのマイルスのお父さんが警察官だったっていうのは、なんか、うん、アメージングスパイダーマンの恋人のお父さんが警察官だったとか、うん、なんかキャラクターがところどころ寄ってたりするんですよね、今までやってた映画の。
うん、
それがなんか うまいなとか、なんか思わせてくれて、すごい楽しいんですよね。あ、これはあの全然違う作品に見えてちゃんとそこを踏んでるっていうので、
うんうん、
でなんかそれをもう知ってるでしょっていうことで崩していくっていう面白さがあって。
そうだね、ちょっとずらしてる感じだよね、そしたらピーター・パーカーのおばあちゃん、おばさんか、おばさんが結構年寄りになってて、あのここではやめてっつってここで暴れないで自宅で、あの敵とスパイダーマン軍団が乱闘を始めちゃう。
あれもいいですよね、あの秘密基地みたいなところに、
う
ん、
地下にね。そう
で、あの45歳のスパイダーマンが、うん、俺もこんな部屋持ってるみたいなこと言ったら、すげえ機械がいっぱいあってアデントするとか、自分ともこうも違うかみたいな。
そうそう、あのねピーター・ビーバーカーが投資に失敗して妻には去られみたいな、本当にね
子供作ればよかったなみたいな話で、で最初は10代の子は嫌いだって言ってたんですけれど、うん、だんだんあの世話っていうか教えていくうちに、うん、なんか子供作ればよかったなっていう話になって、 でそんな時にあの違う次元のメリージェンに会うんですよね、うん、でそこでなあの何の知らない何の状況も知らないんだけど謝るっていう
展開を始めちゃう。
すごい、あそこいいなと思って
たまらなかったんだろうね。あと豚のスパイダーマンがいたけど、あれは一体何なん
ですか。あれですよね、多分アメリカンアニメのなんかキャラクターとして、なんかそれに多分あの豚をかぶせたんでしょうね。なんか最後に去る時に、あ、それは違うアニメの豚だっていう話で消えてたんで、うん、何かにかぶせてんだろうなっていう気がします、うんうん、
ね、そんな個性豊かなスパイダーマンがいっぱいいて、チーム感が楽しかったんだよね。
すげえ面白かった、
うん、ただそうやってね、ワームホールっていうか異次元別次元っていうかパラレルワールドの絵の穴が開いて、なぜ都合よくスパイダーマンだけが現れるのだ
まあ、あれあったじゃないですか、キングピンが、
うん、
ワームホールで奥さんと子供を蘇らせ、連れてくるために髪の毛の遺伝子をやってたじゃないですか、うんうんうん、最初のオープニングシーンでグリーンゴブリンがその後ビームのところにスパイダーマンの顔をグーって入れたじゃないですか。
あ、そうなんだ。
で、あれでスパイダーマンがそこで自分がこれから起こることをか、分かって、
うん、
それでスパイダーマンが集まるような感じになってるじゃないですか。
なるほど。
あれで、なんかいろんな世界から集まるっていうような。まあ、
その辺はね、3D かどうかの疑惑で頭がいっぱいだったから、まるで入ってこなかった。
なかなかでもキングピンがスパイダーマン殺すっていうシーンが衝撃的で、俺は
ねえ
ドキッとする
って言ってたもんね。嘘って思ったよ。
え、超回復力とかないのとか思って。
ねえ、なんかぶったたかれただけで死んでたよね。
あのキングピンがまあイオン強さなんでしょうね。まあデビルの時も結構強いっていう設定でしたけれど、やっぱり実写版だとあそこまでのやっぱなんでしょう、漫画も結構ガタイが丸い感じだったんで、
うん、
今回はちゃんとしたキングピンが見れたっていう気がします。
うーん、
あとはなんでしょうね、あの白いスパイダーマンがすごい俺はなんか、
うん、
ビジュアル的に
女の子
かっこいいなと思って、なんかこれはこの路線はありだとか、あとペニーパーカーのキャラクターももっと掘り下げてほしいなっていうぐらい。
ペニーパーカー、
あのロボットの日本アニメの
女の子みたいな。うん、そうだね。
ちょっとペニーパーカーに関してはまあ
2300年とか出たん
で。そうですそうです。あの豚のスパイダーマンと、
うん、
あとモノクロのスパイダーマンと、
うん、
そのペニーパーカーの3人はやっぱり同時にキャラクター紹介と同時に3冊バタンってしまうじゃないですか、うんうん、だからやっぱこの作品としてはあんまり描かなくていいっていうような
そう、ね、
ここすると
存在感が強すぎて気になってしまう。スピンオフが見たい。
ここでなんか閉じてるのがすごいなんかもったいなくて、
うん、
うわ絶対このキャラクターでなんか見たいなっていうのをなんか思わせてくれますよね、
うん、
でグエンはグエンであれなんですよね、自分の世界でピーター・パーカーをなくしてるっていう設定がまあよくて、
うんうん、
でみんな揃って言うじゃないですか、誰も全員を助けられるわけじゃないっていう話で、
うん、そうだね、みんな経験するんだ
って、それをずっと心に、ね、覚悟して残す戦わないとダメだみたいなことで、それで覚醒しなくちゃいけないっていうのが、なんかなんでしょう、スパイダーマンの本質だよなっていう感じで、
あ
ーすげえグッときちゃってそこに、
うん、強さは責任だと思うな、
最近のそのスパイダー、まあ、アメコミのヒーローも同じことを言ってるんだけれど、うん、なんかここまでグッと来なかったよなって気がして、アクアマンもすごい好きだったんですけれど、なんかやっぱここまでグッと来なかったよなっていう、
まあ、アクアマンはねキャラが薄くて退屈だった。
あ、そうですか。俺はなんか頭でかいフクロウみたいなやつすげえ好きでしたけど、
頭がでかいフクロウ、
目からビーム打つ、
もう忘れちゃったな。
結構俺はアクアマンは好きですよ。だけれどなんかなんでしょう、アベンジャーズもそうですけれど、
うん、
アニメでしかできない表現でここまで見せられると、実写版って結構これから厳しくなるんじゃないかなっていう思うぐらい、なんかテンポと、
うん、
アクションももうアニメを超えてるっていうか、綺麗な動きをしすぎてて、で、
うん、
逆にアニメだからっていうので違和感なくあんな空中を飛ぶ列車の中で戦ったりとかするところを見せられた時に、
うん、
ああもうなんだろう、実写って実写なんだろうとか思っちゃったりして、すごい複雑になったんですよね。
そうなんだ。
でもっと複雑になったのが、そのさっきから言ってるんですけれど、俺ペニーパーカーが出てきた時に、
うん、
これはやばいと本当に思って、
うんうん、
もうキャラクター的に完璧に日本のアニメを言ってるような感じじゃないですか、
うんうん、
なのにあの 3D 空間の中で全く違和感はなくいるじゃないですか
まあね
あの日本でも、まあ、あの日曜日の朝に今プリキュアやってるじゃないですか、うんうん、プリキュアのアニメで、うん、あの15もう20年近くやってるんですけれど、うん、全員のキャラクターが集まるっていうシリーズ映画でやるんですけれど、うんうん、やっぱ日本版ってお金がないんで全部集めても声が出せなかったりとか あとあれですね、絵のタッチがそれぞれキャラクターでデザインが違うんで、うん、一つの絵にバンと収まると、うん、やっぱ若干ちょっとズレがあったりするんですよね。だから違和感あったりするんですけれど、うん、この違和感も この映画は超えてきてるし、
それはね豚がいるからだよ、
まあ、それもあるんですけれど、うん、なんだろう、
あとモノクロがいるし、
うん、でもこういうなんか違和感とかって、うん、今まで日本のアニメってお金なかった分センスってこういうところであの補ってたような気がするんですよ、ちょっと一部、
うん、
それを簡単にここで乗り越えてきたらもう日本のアニメってどうなるんだろうと思ってすげえ心配になっちゃって、
日本はセルアニメで頑張るしかない。
いやでもそのセルアニメのキャラクターが出てきたじゃないですか。
そうか、
でそれをなんかすごい人数で作ってるっていう話を聞くと、
うん、
もはや日本のアニメの文化みたいなのも完璧に、
それはね、でもねこの前ガンツ王見たらね面白かったからああいう感じで頑張ればいい。
ガンツ王もでも結構あれですよね、うん、海外に投げたりしますよね。
あ、そうなんだ。そうか、
だからなんかすごいものを見て感動はするんだけど、うん、とこの何年か後に日本のそのアニメって、
うん、
すげえ衰退されるような気がして、ずぶらんでなんないっていうか。
まあね、そうか、まあ俺はそれ以前にね、先日とうとう50歳になっちゃって、妻と夫婦50割で常に2200円で映画が見れる立場になったんだけど、そのせいか、やっぱ若い人向けだなって思ってさ、正直そんなに興奮も感動もしなかったんだよね。だから映画秘宝でも大絶賛されてて、映画秘宝は大体俺の10個上ぐらいの人が作った雑誌で、今回も柳下さんとかが熱いなんか紹介文、ちゃんとは読んでないんだけどネタバレするからされてて、やっぱそういう人たちは偉いなって思って、俺はもうジジイだなって思ったよ。
何年か、もう十何年か前に大月健二さんが劇場で映画見て、
うん、
映画見るのってやっぱり10代とか20代前半のもんなんだと思って、
うん、
帰ってあの家に帰ってテレビつけたら日曜洋画劇場で、
うん、
ビースト巨大イカの逆襲っていう映画見てすごいワクワクしたっていう話が結局なんか知らないものを見る、あの全く情報がないものを見るっていうのとか、
うんうん、
あまりにもトンマーのものが襲ってくるとか、
うん、
もうワクワクするところはそういうところしかないのかなっていうことか。
あ、まあね、スパイダーマンなんてね、本当にあの侍見版はすごい興奮して見たもんなんだけどさ、もうそう
侍見版の一作目は本当興奮しましたね。
うん、もうね、まあ、自分にがっかりみたいな。
俺はまだあの侍版を初めて見た以上の興奮が今回味わえた
んだ。侍版見たの多分31、2歳だよ。
俺21とか22なんで、
うん、それを超える興奮を今みなみくん何歳？
今38ですね。
ああそう。
いやだって面白すぎて涙出てきたっていうのは。
そこまで。
いやだから恐怖もありましたし、やっぱアニメとかもいろいろアニメートでも働いてましたけど、
まあ、そうは言ってもね、スパイダーマンスパイダーバースではこんなだったけど、グリーンブックにはものすごい興奮した。
まだ見れてないんですよ。
あと運び屋も面白かった。
今月だから
ジジイだから、ジジイが活躍する映画で、
今月だからあの引っ越しが あってもう、
うん、
てんてこまいで、しかも明日から大セールやるんで、
だからね、俺みたいなもんがこんなにね、素晴らしい映画を見て特に興奮もせずにこうして喋ってることに対して大変な申し訳なさを感じるよ。
いやいいんじゃないですか。いやでも、うん、あれですね、なんか 本当に不安になったのがキャプテンマーベルとか、うん、アベンジャーズとか、
うんうん、まあ見るけどね、
見るけれど俺はこれを超えるんだろうかっていう
ないでしょう
のとか、あと
アクアマンははるかに下回ったよ。
あでも俺は全然楽しかったですよ。
あそう、早く終わんないかなって思っちゃった
もっと問題なのはあれですよ、
うん、
次のスパイダーマンやるじゃないですか。
あれがカビングの続編に当たるやつだよね、
これ見ちゃった時にこれ見るのと思うと大丈夫かな俺って。まあ見るんだろうけれど、
うん、まあ、見るはするけどね、うん、そうい
やでもアニメ、
うん、
もうアニメでしかできない表現って、
うん、
あの年間ベストで入れたあのさよならの朝に約束の花を飾ろう、う
ん
う
ん、あれは俺にはグッとくるテーマだったからね
でもそれそうテーマもいいんですけれど、うん、やっぱラストカットの泣きながら、
うん、
泣きながら胸にあったタンポポの綿毛が飛んでって、
うん、
あの青空に飛んでってあの泣きながらこう弾いていくみたいな絵面って、
うん、
もはやこれはアニメでしかできないし、うん、アニメでしかできない感動のシーンだなと思ってて、これはアニメにする価値、あのアニメでしかできない感動だと思ってたんですけれど、
うん、
こういうのが他のアニメであるんだろうかっていうのとかも思ってたんですけど、
うん、
それを完全に超えてきたのがやっぱ
そう、スパイダーバースはそこまででしたか。
いや表現の仕方も新しいですし、
うん、まあ、ただね本当に 3D 素材を間違って見てたっていうその疑念のせいでもうずっと多分ね後半に至るまでずっとそれを払拭できずに囚われっぱなしだったから、もう一回見ようかなとは思ってる。こんなね
俺あと大いいなと思ったのが、
そりゃ 3D で見た方がいいのかもしれないな。
可能性ありますね、
うん、
あと あれですね、あの俺が好きなシーンはあのピーター・パーカーの家に行って、
うん、
あれじゃないですか、おばさんが出てくるじゃないですか、うん、で現世にはいないんですけど別世界のピーター・パーカーを見てなんか、
うんうん、
抱きしめるっていうところがなんかすごい良くて、なんか
ピーター・ビーパーカーを見て
明らかに違うんだけど、
ね、
あの人自身もそれを受け入れたじゃないですか、うん、もう、ま、あのスパイ他のスパイダーマンがもう来てることに対して、なんかそういうところがグッとくるなとか、
そうだね、
あと細かいですけれどあのモノクロのスパイダーマンが、
うん、
あれですルービックキューブで色の認識ができないっていう中で、
うん、
あれじゃないですか宝物として持ってくじゃないですか、
うん、
でエンディングのシーンで、
うん、
あれじゃないですかそれをみんなに分けようとして白黒の世界でそれを作って販売しようとするじゃないですか。
あれは開発者として
なんか
ちょっと商売っ気出してたかのように見えたけど、
そういうところとか、あとあのペニーパーカーの壊されたあの、うん、スパイダーのロボを直すシーンとか、
うん、
あのエンディングロールでそういうところがちょっと流れてたの好きですし、
うん、
エンディングロールもあれじゃないですかスパイダーマンが本当にいろんなことをいっぱいいていろんなことをやってるっていうのがすげえ楽しくて、
うん、
いや最後の最後まで楽しませてくれるっていう あのサービス精神の多さっていうか、
そうだね、まあ、ね IMAX3D で見た方がいいみたいに言われてたもんね。
俺は本当に見たいです。
そうだからね 2D でこう 3D 疑惑で苛まれてなんか見づらい思いするんだったら IMAX3D で、新潟には IMAX なんかないんだけど、だから東京に行った時見れる機会があったら見てみようかな。
俺はもうあれですね、あのあれですね、確実にもう 4K のブルーレイで見、うん、買おうと思って、
うん、
あの細かいところまで見てやりたいっていうぐらいハマったっていうか。
そうだね、あと吹き替えでも見てみたいな。
あ、字幕と
か、あ、吹き替えじゃなくて字幕だった。
確かに字幕結構あのいろんな資料見てたら、うん、あのマイルスの声優やってる人がすげえおっさんで、
あ、まあ、マイルスについてこの30分まるで語ってなかったね。
あ、マイルスがやっぱりあの覚醒するところもいいんですけどね。あ、覚醒して自分の色を出すっていうか、
電気ショックと透明になるっていう能力だった。
であれですよね、ピーター・ B ・パーカーの前で何回か見せるんですけど、他の人の前で見せられなくて、うん、最初に宿泊するっていうところもすごい好きで、
そうだね、
であのピーター・パーカー、ピーター・パーカー、 B ・パーカーが一生懸命フォローしてるのに、うん、あいつダメじゃねえっつってあのいじけて上にグーッて上がってくるシーンとか、うん、なんだろうこの中途半端ないじめみたいな、
うん、
あれもすごい面白かったですし、あれですね、あの関係ないかもしれないですけれど、あの学校の名前ビジョンって書いてあったじゃないですか、うん、あれってアベンジャーズとかでもビジョンってありますけどね、うんうん、あれとかちょっと入ってるのかなっていう。
そうなのかもね、うん、マーベルだからね、
何かしらそのソニーはあの何でしたっけ、スパイダーマンホームカミングは、うん、あのアベンジャーズに入りましたけれど、うん、あのベノムもなんとか入れたいっていうので、なんかそれであのベノムが中途半端なあの、うん、キャラクターっていうか、本当はバイオレンス的な映画にするつもりだったのに、中途半端な血も出ないしっていうような作品になっちゃったっていうのがあって、うん、なんかソニーがあのディズニーに対して媚びてるようなところがちょっとあるなっていう気もするんですよね、今回の作品って、
うん、
まあ変な読みかもしれないですけれど、あとスパイダーマンがクリスマスソング歌うっていうのはなんかデッドプールっぽいですよ
ね。ああ、そうだね、
そこもちょっと意識したのかなっていう感じがあって、
はい、
なんかアメコミのなんか最近の流行りを全部入れてるようなところもあって、でもそれがトップ、あのなんかあんまりなんか奇抜的に言ってもなく、すんなりと入れるところがすごい楽しい作品でしたね。一つのなんかアメコミの正解映画を見せられた感じですよ
ね。というわけで、はい、皆さんもぜひスパイダーマンスパイダーバースをお楽しみください、
はい、
ではさようなら。
失礼します。
この映画味わうのは